男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。どうも岩崎です。
エアコンつけっぱなしです。池田です。
世の中全部タネしよう。タネラジよろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、毎週ですね、テレビドラマなり配信ドラマなりいろんな気になるドラマの感想や考察、思いつきなんかを語らっているコーナーでございます、はい、今回はですね、1月からスタートしたドラマ、ようよう今中盤を迎えるか迎えないかぐらいのタイミングでございますけれども、2つ3つドラマを合わせてちょっと語っていきたいなと思っているんですが、そのドラマが、1つ目が女子高生の無駄遣い、2つ目が伝説のお母さん、3つ目がパパがもう一度恋をしたですかね、その3作についていろいろと語らっていければと思うんですが、まずじゃあそれぞれの作品についての感想みたいなところをちょっと述べていきたいんですけれども、
はい、
僕女子高生の無駄遣い結構初回から好きで、
はい、
いわゆるそのなんていうんですかね、女子高生というかあの若い世代の女性たちがその、ある種の、女子高版のホモソーシャルみたいな空間においてあのわちゃわちゃするドラマって結構今までにもあったような気がするんですけど、
あれだよね、その女子高生の日常系というかそういうのの、元は漫画でアニメもあって、でちょっとね、男の人が覗き見するみたいな感じでもあったりはする感じですよね、雰囲気的にはね。
で、そう、今回の女子高生の無駄遣いは、プロデューサーが確か、おっさんずラブとかと人と同じ人なんですよね、確か。で、そこら辺の流れからの作品なのかなというか、おっさんずラブはね、おじさん同士の恋愛わちゃわちゃみたいなものをコメディチックに描いていって、そこでアブリアで出てくるその問題意識みたいなものにも明確に切り取りつつ、ちょっとでもそこら辺のバランスをコメディを優先するがゆえに失っていないかなっていうところもちょいちょい突っ込まれるような作品だったりしたんですけど、今回女子高生の無駄遣い見てる限りは、それぞれがいろんな、なんて言うんだろうな、キャラクターを持っているバカとかロボとか、真面目とか、それぞれ のキャラクターもで、それぞれの悩みみたいなのもあったりするんですけど、そこら辺は結構軽やかにそれぞれのキャラ付けとして機能しているぐらいで、そこまでその深刻にこう問題解決をしていくみたいなものがあるっていうよりは、それぞれのキャラクターの考えていることとか行動とかをなんか一つのドラマの中でなんか章立ててそれぞれのキャラクターの視点で描いていくみたいなところのドラマで、その作り方自体も面白いと思ったし、僕この原作知らないです。これは4コマ漫画なんですか？
あれ見たことないんだよね。でも4コマ漫画っぽいよね。
そう、4コマ漫画っぽいんですよね。そこの中でスッと完結して、だから毎回連続ドラマ内小説、ロボッコっていうロボっていうキャラクターのなんか朝ドラを完全にパロディでおか、パロディにしてもなんかいいこのこだわり具合の作り方なんですけど、それを毎回こう脈絡なく入れてくる感じとかもなんか面白いというか新しいというか、なんか普通だったらそれがもっとそのキャラクターたちの妄想の中でその話になっていくならいいんだけど、その前の話とも後の話とも全くつながらないロボッコっていうのが毎回毎回出てくる、その作り方とかもなかなか面白いし、それぞれのキャラクターを描いたそのエピソードっていうのもなんかなんて言うんでしょうね、かなり笑いに振り切っている、常松ゆりさんという今はすごくね業界映画とかでも活躍している若手注目の女優さんが今オタっていうオタクの役をやってらっしゃるんですけど、その人の演技とかもなんか今まで見たことないような顔を見れる突き抜け具合だったりするので、そういうものがある種表現できるのが女子校ってい そういう場なのかなと僕は想像とかしてたりしたので、その場をうまく生かしてこの若手の女優さんたちの活躍というか表現の幅をさらに広げる試みをしているなっていうのですごく好感を持っていたりするんですけど、結構その笑いのセンスが、その毎回の脚本と演出が変わったりするので、その脚本家によってかなり左右されているなっていう感じはあったりするのかなと思っています。
ロク的には好き嫌いがあるってことね。 時々。
初回とか面白かったけど、2回目はあれだなっていうのがあったりとか。でもこれから先、僕と池田さんとか、前に早稲田で話していたのが、贅沢貧乏っていう、劇団の山田優里さんとかが脚本書くらしいので、ちょっとその回とかもすごく楽しみだなと。毎回毎回そこら辺が、回によって、その話の作り方とか演出の仕方とかも変わってくるのかなっていう意味では、毎回どうなるのかっていうのが結構楽しみだったりするかなっていう感想でですね。
そうか。
池田さん
は笑わなかったんだね。
はい、ん？
ロックは笑わないことがあったんだね。
うん。
ん？他人事みたいなうなずきをするね。いや、俺もう毎回、笑ってますよ、もう。笑ってるっていうか、なんか、ニタニタしてるね。
うん。
だから、まあ、わかんない、なんか、果たしてこれが正しく面白いかとかっていうことは全然わかんないんですけど、
うん、
なんか今、調べたら、4個まではないみたいです。
あ、違うんだ、ストーリー
も。ショートエピソードが、まあ、ちょこちょこ入ってくるみたいな感じの作品みたいですけど、なんか、俺はね、この、なんというか、まあ、女子高生っていうモチーフがあるから、それが強いんだけど、なんかナンセンス感とか、
うん、はい。
これ昔竹中直人とかがやってた、
うん、
デカメロンっていう深夜番組があって、
わかります、わかります、はい。
あれでもね、途中でなんか朝ドラみたいなドラマが挟まったりするんですけど、
へー。
まあ、あれはもうもっとハードですよ。それはもう、宮沢明夫ルートのね、ガジベリバ、
ジンバシステム。ガジベリビンバシステムですね。
はい、言えないですけど、はい、もうそういう、なんか、ハード路線もあるんですけど、
はい、
なんかこう、なんていうのかな。まあ、一番素晴らしいのはやっぱりバカが、もう本当にいいなっていうか。
いい女優さんですね、あの人ね。岡田さんの娘さん。
なんか俺はもうね、女優として素晴らしいとか、そういうなんか、レベルの言葉は言えないよ、うん。面白いよ。ただ単に。もう、なんか、すごいよくできてるなとか、そういう感じが、なんかあのドラマ見てて全然思わないから、だから俺いいドラマだなと思って。うん、なんか、上手だとか、なんか、ね、あの人がいい演技やってますとか、そういうのもほんと腹立つから、なんかそういうどうでもいいじゃん、そんなこと。ただ面白いかとか、このテンションみたいなものをどう描いてるかとか、なんかそういう意味ではすごくね、もちろん別に全部笑えるかどうかっていうことではないんですけど、でも全然、面白いというか楽しい感じがあるので、でもこれ、冷静に考えるとね、日常系アニメとかと視点が同じなような気もするから、なんかそういうの結構見れなかったりするから、
うん、
まあそういう意味でとやっぱ主演というかやっぱ役者さんが見れる感じにしてるというか。
うん。
これなんか、いろいろ書き込みとか見ると、アニメにすごく寄せてるとかさ。なんか本当にアニメから抜けてたみたいな感じだって人もいたりするんで、まあそういう風なものを再現してるのかもしれないんですけど、なんかバランスとしてはね、すごく見えるし、あと、いわゆる、なんか、女子高生ブランドとか、なんかこうフィルターかけてみると、なんか可愛らしくて、自分たちが理解できないみたいな、そういう程度のくくり方なんだけど、いや、みんな人間なんだよっていうことがすごくわかるんで、まあそういう意味でも、面白いなと思いました。
僕今やってるゆるキャンっていうのもテレ東の深夜番組で見てたりするんですけど、それと比較するとだいぶあっちはなんか妄想としての女子効果みたいなものが存分に発揮してられて、うわーって思うとか多々あるんですけど、こっちはなんかスッと見える感じがあって、うん、そこら辺はなんかまあ書き手の違いだったり、
だから稲中ってことでしょ、基本的には稲中。
うん、女子交番稲中ね。わかりますかね。でもまあ、稲中をやっているのはあのバカっていうキャラクターだけなんですけどね。他の人たちはあんまり、そのボケてる感じっていう、まあ。
じゃあ、ハイスクール鬼面組ってことだな。だから俺好きなのかもしれないけど。
そうですね、そうですね。あと、まあ、荒井圭一のやっぱ日常系のあの漫画の感じはあるのかな。結構やっぱそこら辺の派生な気はしますよね。
うん、
なんか飛び抜けて、みんなわーってこう、はっちゃける主人公がいて、それを冷静に突っ込む周囲みたいなものとかが。
はい。うん、ちょっとじゃあ続きで、 この話もしていいですか。パパがもう一度恋をしたっていうやつがあって、はい、これも原作ものなんですけど。
これ僕見てないんだ。はい。うん、
まあね、これはね、まあできたら見てほしかったんですけど、大人のドドラって言われてる枠でやってるんですけど、もうそし超シンプルに、まあ最初結婚式のシーンから始まるんです。で結婚式して、もうやっと結婚できてやったっつって、で、それから、急にシーンが変わって、塚地武雅さんってわかります？ドランクドラゴン。
わかりますよ。
ドランクドラゴンの彼が、
山下清
志。ターミネーターが地上に降りてくる感じでやってくるんですよ。裸で。で、まあ、稲妻と共にガガーンとやってきて、それで、うん、本上まなみがその奥さん役で出てたんですけど、うん、奥さんが死んじゃったっていう話なんですよ。
うん、うん、うん、うん。
で、その悲しみに打ちひしがれて、旦那さんはもうずっと部屋に閉じこもってるっていう設定なんですけど、そこに、無我がやってきて、全裸でおじさんが、
うん。うん。
ねえ、あなた帰ってきたよって言うっていう話なんですよ。要は、転生して、奥さんが戻ってくるんだけど、姿が、塚地無我になってるっていう設定なんですよ。
それは、明確なロジックの説明とかはされる？
それは、俺はまだ原作とかは知らないんで、うん、本編では全く説明ないんです。なんでそうなってるか全くわかんないんだけど、うん、ただ結構みんなが受け入れちゃうっていうか、うん、これどう考えたって、うん、妻だろ、嫁さんだろ、つっておじいちゃんも言うし。で、旦那は、なんか意味がわかんないんだけど、でも、なんか時折見せるその姿が、うん、本庄まなみに見えてくるわけ。
うんうんうん、
で、本庄まなみしか知らないこととかも知ってて、どうやらこれ本当に知って、うん、本当、ものなのかなみたいな。いや、でもよく、ね、抱き合ったりすると、加齢臭がガッてくるみたいな。なんかそういう、あ、ごめんなさい、走ってきちゃったから、とかって、無が言うんだりするんだけど、そういうなんか、うん、その、一つ異物を入れてるだけで、あと普通みたいな、これ、まあ、ちょっと僕、おじさんなんで言いますけど、月曜ドラマランドみたいな感じの、わかんないよね。
だからその、
アイドルがコメディとかをやってた、1時間半ぐらいの枠が昔あったんです、フジテレビで。だから基本的に、スナックみたいなドラマ枠なんですよ。本気じゃないっていうか。
スナックって本気じゃないんですか？スナック菓子のことですか？
Yes。もう、サクッと食べられて、甘いとかね。だからその、当時だったら小泉今日子とか、そう、中山美穂とか、うん、そういう人が出てた感じの、
うん、
あと、大体こう、コメディリリーフで一世尾形とかさ、小松政夫とかさ、うんうん、そういうのが出て、必ず笑いどころがあるみたいな、うん、なんかそういう感じの枠があって、なんかそんな感じを彷彿とさせる、
うん、
だけど、でもなんか随所にやっぱ丁寧にこう、なんかもし愛する人が亡くなったらどうなるだろうかっていうところも感じさせながらも、うん、もう無我がすごく、うん、なんかこう、愛おしいお母さんを、まあ、ドラマ全体としてそういうことを応援してるんですけど、なんかね、うん、本当に可愛く見えてくる節があって。
まあ、塚島が可愛いですからね、思ってね。
あ、そうですか。そうそう、まあまあ。うん、ということで、なんかね、ちょっと変な設定なんですけど、意外と普通に見れるということで、うん、まあ、これはちょっと笑っちゃいます。まあ、とにかくその、降りてきたシーンが一番おかしかったよね、今のところね。パパがもう一度恋をした。なんか、どんどん恋をしていってるっていう、今もまさに恋しつつあるっていうところなので。
なるほど、
まあ。途中でも見ていただきたいですね。ぜひね。
なるほど。じゃあ、その変な設定つながりで、鉄の方の話聞きましょうかね。
はい。
はい。NHK でやっている、あれは、なんだっけ、ドドロって言うんだっけ、なんかの枠ですよね。
ああ、はい。深夜枠みたいな感じなのかな、は
い、ずっとやっているゾンビが出てきて、なんか人生見つめ直した話とか。
夜ドラなのかな、
まあ、はい。夜ドラか。NHK の枠ですけど、うん、今回は、まあ、子育てもの、お母さんが、お子さんがいるんだけど、あまり育児に協力的でない旦那さんで、なかなか、その、
そっちから喋るのね。
一人で子育てするの大変だよねっていう話が軸としてありつつ、それを、まあ、はい、RPG、いわゆる、まあ、ドラクエ5とかのイメージに近いのかな。
スーパーファミコンだね、多分。
スーパーファミコンのね、あれの、まあ、8ビットのイメージの、その世界観、いわゆる、
城
があって、 16ビットなんですか、
まあ、多分そうだと思う。
さすが、はい、ゲーマー。
スーファミで言うとね。はい。
うん。そういう城から出てって、まあなんかどんどんどんどんダンジョンで冒険していくみたいな設定に、なっていくと思いきや、そのね、RPC でなんかそのチーム組んで出ていくにしても、お子さんを連れてそのお母さんは行かないといけない。まあ魔法使いなんですかね。伝説の魔法使いのお母さんでってい う, 話で、その現代における子育ての大変さを RPG っていうその独特の世界において描こうとするっていう、なかなか無茶。これも確か漫画原作ですよね。伝説のお母さんっていう原作があって、はい、それに乗っかって、作っている話らしいんですけど、
うん、
僕は結構あのイケポンはこうあんまりこうコメディとして見られないみたいなこう言い方をしてる。僕結構ところどころなんて言うんだろうな、やっぱり演出の妙なのかコミカルな要素なのか、そのセリフの面白さなのか、ところどころそのなんだろうな、
あのもう恵がね、どう考えてもね、ヨシヒコ予習してきてるよ、うん、
あ、まあそうですね、勇者ヨシヒコ、福田雄一さんがね、うん、昔作ったテレ東のや
めたかい、恵さんはあのいいと思うんですけど、
うん、
なんかこう何あのだから要は伝説のパーティーの中の魔法使いが子供を産んじゃって、でそれでその家庭の中がややこしいみたいな話なんですけど、その旦那さんがさ、まあ、すごい、うん、まあちょっと一世代昔みたいなあの若者じゃないですか、
うんうんうん、
その育児なんか適当にやれば大丈夫だよってやってみたら、いや結構めんどくさいから俺スルーするわみたいな感じのことをまあ、上手に演じてらっしゃるんですけど、結構なんかそれが見れないっていうか、そこはどうやって笑えばいいのか全然わかんないから俺が、
うんうんうんうん、
なんかその辺とあとそのまあ城のねいろんなことっていうのがなんかこう組み合わせとしてこうはあの意味はわかるんだけど、どうやって笑っていいかがわかんないんだよね、うん、なんか。
僕はどちらかっていうと、その RPG の中でのそれをちゃんとリアルにやる。だからそこはもしかしたら勇者ヨシヒコと重なる笑い方なのかもしれないんだけれども、あの大倉浩二さんが演じる王様のキャラクターであるとか、うん、そこにこう従わざるを得ない、なんだっけ、井之脇海君か、あの若い俳優さんがやっているあの人と前田敦子との会話とか、そこら辺のちょっとしたこう RPG って現実世界を描くたところの面白み、だからそこのあの背景にある物語とはまた別の表面的なところの笑いで結構笑えた中で、あははと笑いながら、あのところどころでそうか現実世界ではこういう問題があるよなってフィードバックして考えられるような作りになっている。あの多分その前田敦子さんのあのし、まあ、ほぼほぼ一人で赤ちゃんを育てるっていうものだけを描くとかなり深刻な物語になってしまうのを、もう少しそのドラマとして見せるためにあの一つ皮を RPG という皮をかぶせて作ったのかなっていう。だから元々のその作り手たちの問題意識は完全にその今の子育てにおける問題を描こうとしているっていう意気込みを感じると、まあ作り方としては、うん、そこは悪くないのかなって。そこの観客で見てる視聴者の方は決してその問題を忘れることはないし、笑っててそこを見過ごしっていうよりは、よりそのドラマに対する愛着を持たせるための笑いであったり過剰な演出っていう作り方自体はすごく、うん、悪くないなと思っているところですね。うん、
うん、なんかわかんねえな。
どうです、他に感想としては。
まあなんですかね。なんか、もっとその子育てとか入れなきゃいいのに。だから、ね、原作があるから、
交換
の話がある。いや、だから、
あの、作る
ときに。さっきさ、説明するときに、ワンオペ育児の話がまずあって、そこの上に、RPG が被さってるみたいな言い方したじゃないですか。
そうそう。
で、だから、そういうふうな見方ができりゃいいけど、
うん。
なんか、どう見たって、あ、ロールプレイングゲームのパロディだから、うん、なんかそっちの方を期待するじゃないですか。で、ね、NHK だし要素もあるし。
いや
いやいや、まあまあ、だから、わかんないけど、 あの、うん、まあ、これは俺の個人の意見ですよ。あの、実際どう作られたかわかんないけど、うん、俺もなんか、シンプルにひどいなとしか思えなかったね。
ん？何が？
あの、何？その、ワンオペ育児で大変だから、そのことについての理解がないとか、うん、魔法使いだって、ロールプレイングの世界だって、そういう風な現実が待ってる、逃げどころがないんだよ、とかっていう風な言い方は、まあ、展開してたらどうか変わるかもしれないけど、なんかそこは、うんうん、いやもう、だったらもっと逆に、どんどんいろんな魔法とかいろんな工夫とか、権力とかで、うん、そういう子育てが改善していくとか、の方がむしろ面白いのかな。
い
や、
それこそ全然現実がないでしょ。
いやいやいや、
だから。やっちゃったら全然意味ない。
現実、
ドラマにする。
いや、わかんない。まあ、あの、何の議論かは俺にはわからんけど、現実はもっと丁寧だと思うわけ。もっともっと細かく、あんなステロタイプな感じの話は、結構昔の話だと、うん、まあ、あの、誰か評論家も言ってたけど、確かになんか、
月刊フジテレビ批評のあの人の話ですね。
うん、そうそう。まあ、うん、別に同じだとは言わないけど、でも、確かに、ああいうふうに思ってた話っていうのは結構古い話というか、昔結構叫ばれてた話で、今そういう人がいないとは言わないけど。今も
起こってる問題でしょ、全然。
いないとは言わないですよ。だけど、描くこととして、うん、まあ、それは分かってんだよって思っちゃうんですよ、うんうん。で、そういう人のことを忘れないためにみたいな、なんかそんな、あの、何こう、勉強、テレビでもないと思うから、まあ、それは
いいんですけど。課題解決みたいなの、まだ2回しかやってないドラマに求めるべきじゃないでしょ
う。いやいや、違う違う。課題解決じゃなくて、あの、うん。俺が言いたいのは面白いかどうかの話ですよ、単に。
うん、うん。
だからその、そうやってどんどん解決しちゃう方が面白いんじゃないかって言ってるわけ。別にそういうことで、なんか問題をドラマで解消してくれとか言ってんじゃなくて、展開としてどういくと、うん、いくかって時に、なんかこんなところでこんな風につまずくっていうのは、だからまあ原作があるからあんまこう悪く言えないですけど、
うんうん、
ドラマで見た時に、こうどう見たらいいかが、俺、は、ちょっと、面白がれなかったなっていう、まあ、そういうことですね。はい、はい。
まあ、脱落する人がいるのはしょうがないけど、僕はまだ期待を持ってるというか、安易に、それぞれでこういう解決があるよねっていうのを提示して解決するっていうよりは、前田さん、こう、いろいろ試して、例えばそのね、保育所に入れなかったんだけど、なんか特例として入れるみたいな話があった時に、でもそれにこう乗っかるのを嫌っていう、そこら辺の、その実際の、その社会における、そこら辺の気持ちのリアリティ、いわゆるその、それを特別に許されたところで他の人は同じ課題を持ってる中で自分だけみたいな意識って多分そういう人、特にシングルマザーの方とかにはある気がするから、そこら辺は多分細かくいろんなケースを描いて、なんかあれですよね、それこそ週刊ドラマ、週刊フジテレビ企業の中でも、吉田修さんかなおっしゃったのは、ガルちゃん×勇者ユヒコみたいな言い方をしていて、女性版の2チャンネルみたいな投稿をする板のその用語とか そこで語られるエピソードみたいなものをある種取り入れてるようなドラマって言っていて、そこら辺の多分当事者のエピソードとかがこう積み重なってこうドラマの中で描かれるんじゃないかなっていう期待がある。まあそれをだから安易に解決するというよりは、こういうケースあるよね、こういうケースあるよね、それについてどうしようかねっていうふうに一緒に考えていくようなドラマになっていくような期待を持っていたりするので、それだけやってたんで、本当にドキュメンタリーとかを見てるのと同じで、こう、なかなか続けて見ていくのは難しいと思うので、そこを、こう、RPG の明らかなるフィクションの皮をかぶせたっていうところは、僕は評価したいなと思ってますかね。
まあなんかこういう現実社会の問題なんかそういう風に足を踏み入れるのが本当に話として嫌ですけど、まあ仮にその社会問題系だとするとさ、僕は人によってこう結構認知度の違いがあるから印象が違うのかもしれないよね。なんか僕はこう結構擦られてる感じがするから、なんかこの次の話に持ってってくんないとちょっと今更感っていうのは、まさにその、ね、批評で言ってた感じも、まあしなくはないし、なんか、ね、うんうん、1話目、2話目見てる感じだと、こうなんか、ロールプレイングである意味が、ちょっと、いまいち俺の中で見えてこないところもあるんですけど。
でも子育てしてなかったら、擦るも何もなくないですか？わかんなくないですか？
いやいや、まあまあ、だから別に俺もその偉そうなこと言えないけど、でも結構言及されてることだし、うん、映画でも、テレビでもいっぱい描かれてることではあるから、 まあだから、改めて、そういうことを認知がない人たちとか、こうなんかちょっとこういうコメディ調とかゲーム調の中で織り込むことで、あ、こういうことあんだっていうことをあるあるとして、なんか発見するとかっていう出会い方はあるのかなとは思いましたね、今聞いてて。
うん、うん、うん、うん。そうですね。なんか、まあ NHK なんで幅広い層に広げるあたりにあたって、まあ現在進行形で子育てしてる人とかには、例えばその週刊、ドラマ批評でやってるあの男性の方は確か現役で今、お子さんを育てラジオでやってるっておっしゃってたので、そういう方にとってはもしかしたら離れてしまうかもしれないけど、そうじゃない、まだ未経験の方とかそこら辺から離れている方々が RPG っていう川に興味を持ってそこに、今まで触れてなかった人がね、触れる機会になるとかだったら、意味がある。それこそまあパパがもう一度恋をしたはなかなか意味を見出しにくいじゃないですか。面白いんだろうとは思うんですけど、見る意味ってみたいなところは考えてしまうところではあると思うんで、それに比べるとだいぶこうドラマとしてある意味は僕は感じるっていうところですかね。
まあ
もし、まあ、もっと意味がないのは課長バカ一代なんで、まあ、そこら辺の話はもう課長バカ時代の話、はい、池田さんちなみに、池ポンはちなみに課長バカ時代は見てるんですか、まだ。
課長バカ時代は一応2話も見ましたよ。
どうなりました？僕は初回しか見ないでよって思って消しちゃった
んだから、まあ、設定がね、設定が突飛なものというか、その、馴染みがないものっていうのを見るってい
うのは、ね、つながりありますよ、今回の紹介
で言うとさ、はい、まあ、女子高生、の無駄遣いでばキャラが超濃いっていうか、あんなのいねえだろう
って 思うし、うん。同じですよ。同じ。
で、課長バカ一代も一緒。でもね、課長バカ一代はね、一向に笑いがないんですよ。ほんと、びっくりするぐらい。どうなってんだろうと思うから。これはだから、俺の、あくまで、感覚なので、あれ笑ってらっしゃる人もいるとは思うんですけど、
でもあれですよね。週刊フジテレビ批評で吉田昭さんが入れてましたよね、課長部会時代。
そうね。いや、まあだから別に、本当にダメとかそんなこと別にないと思うから、うん、自由にしてくださいでいいんですけど、多分主演とかがあんまり俺知らないから、うん、あの人がやってることの笑いとかがまずないんですよ。ただ単になんか顔の長い顔のでかい人っていうふうにしか思ってないから。
中村獅童の系列みたいなもんですよ、
あの人。そう。で、あと、まあお父さんが本当に揺れてんの。お父さんかおじいちゃんかなんか知んないんだけど。めちゃくちゃ揺れてんの。
揺れてる、
まあ、お年寄りだから揺れるじゃないですか。
はいはい。
そういう、なんていうか喋りながら。
はいはい。
わかりますかね、おじいちゃんっぽい感じの揺れがあるんですけど。
揺れちゃいますよね。
その揺れちゃうおじいちゃんが社長か会長か役で出てるんですよ。
はいはい、はい。
でももう揺れのがすごいから、なんかドキュメントみたいに見えてきちゃって、どういう感じで見ればいいみたいな、なんかそういうなんか、もう悶絶しながら見てって、だからなんか大変だよ、うん。戦いみたいな感じ。笑いで見るってよりかは。そういうドラマです。以上。
続きは見てるんですか、ちなみに。もうだって第4回とか第5回とかでしょ。
そうな。まあ、今のところ展開がなさそうだから、まあ、あのまま行くんだろうね、きっとね。多分、うん。
検索面白かったんだけどな
ぁ。はい。あとちょっと、
まあ、
はい、うん。はい、はい、どうぞ。
なんか他にもあります？
まあ、あとはね、世代ウォーズが非常に面白いんですけど。
これ面白いんですか？
ね、世代ウォーズって言って、まあ、要は、もう、要は、というか、世代別に、人間を集めて、ゆとり世代とかバブル世代とか集めて、で、その中で戦わせて勝った世代に、総理大臣を譲るっていうシステムがある、まあ、物語なんですよ。
まあ、その設定上、時点で僕は、おえって、こう、吐き気を催して切っちゃったんですけど、そこから広がってきた
んだ。まあまあ、そこは別に、まあ、しょうがないんだけど、それを本当に、VR の世界でバトルするっていう話になってて、で、まあまあ、そう、バトルするのはいいけども、バトルもまあ、要は仮面ライダーみたいな感じでやるんですけど、
まあ、監督さんはね、坂本浩一さんですから、ね。
そうそう。で、その後誰かが勝って、まあ、戦中世代みたいなのが勝って、で、それで、総理大臣が拳銃で自殺するんですよ。
はい
過激でしょ、急に。はい、で、その、いわゆる、70ぐらいの人たちが総理大臣になって、で、もうこの国がもうガツガツとした当時の雰囲気になるっていう話になっていくんです。
なるほど。ああ、それは面白いかもしれない。
だから、まあ、 そういう考え方もあったなとは思うんですけど、だって今のまあ安倍さんとか60ぐらいでね、きっとね。だから、ね、まあ、その世代間で政治をしたら、あ、そうか、そういうふうに考えたら、ゆとりの人が今総理大臣になったら、そういう国になるのか。いや、そんなことはねえだろうと思うんだけど、まあでもそういう世界観を持ち込むことで、なんかみんな疲弊していくわけ。めちゃくちゃ景気はいいんだけど、忙しくなって、やってらんないみたいな。うん、ほいで、まあその、なんか辞めさせられちゃうみたいな話で、また次に行くんですけど、
なるほど。そういうことなのか。
思考実験ですね。その間の、あの、戦闘がないシーンが意外と見れて、ああ、なるほど。なんか、そういうこともあるよな、とかね。なんか、そういう。
作り手としては目玉として想定していたバトルシーンがむしろ余計になっていると。
まあ、余計っていうか、そこがそんなに別にいいな、とは思うんだけど、うん、でもね、その世代間の、なんかギャップってものを、僕らは割とこう、何？抽象度高くして見ないと分かんないじゃないですか。
うんうんうん、
現実的には混ざってるし、みんなが世代間で分かれてるわけじゃないわけなんだけど、うんうん、そうやってこう、なんか漫画みたいにして世代を分けるっていう状況ができることで、なんかちょっと、うん、あの、面白くは見えたんですけど、またバトルが始まりそうなので、スキップをしてみたいと思います。
うん、飛ばせますもんね、録画してるのはね。
そうそうそう。で、その主演やってる山田くんが、山田裕貴さんがホームルームっていうドラマも出てて、
はいはいはいはい。
これ喋ってるともなくなっちゃうんですけど、ホームルームは、なんか、これも、なんか、まあ、過剰っちゃ過剰というか、あの一見こう、ね、なんかそういうマスクをしてる物語だよね。普通の物語なんだけど。ちょっと
モラル的に今やるならギリギリな感じがする設定ですね。
ああ、そう。アウトかな？かもしれないね。
うん。
まあ、ただあの、僕世代で言うと高校教師をちょっと思い出させる、多分、
おー、野島真
二。音楽、わざと似たような音楽作ってんだと思うけど、なんかそっち系かなっていう風に思わせといての展開があるんで、あの、まあ、だからこの独立系のドラマですけど、なかなか面白いですよね。あの、あとやっぱ主演がいい。あの、世代ウォーズもそうですけど、やっぱ山田さんが、山田さんはね、うん、戦隊出身の人なんですけどね、なかなかいいです。ですまあ、出身というとちょっと語弊はあるのかもしれないけど、戦隊もので1年間やった人なんですよ。豪快じゃん。
もうハイ&ローのイメージしかないんで。
あ、元々まあ、その後かな、それは多分ね。
ハイ&ロー夏空のラインで僕は見てるんで、うん、ああ、なんか、かっこいいお兄ちゃんだなと思ってましたけど、なんかいきなりこのホームルームでは、あの、全裸になってたりする。あの、校舎の上で、屋上で全裸になってたりするんで。
いや
なんか、振り切った俳優だなと思いましたけどね。
ちょっと今日は、ね、全体にコスプレものの話ばかりしてきましたけど、まあ、ちょっと言うと、全部ほとんどが多分コミック発なんだよね。世代大勢が全部コミックとか原作
も。パパがもう一度もそうなんですか？
そう、これもそうなんですよ。
あ、そうなんだ。
漫画はちょっと読みましたけどね。まあちょっと展開というか、キャラ付けがちょっと違いましたけど。まあだから、まあそれは漫画とかね、原作ものなりのそういうのがあるんだなと思いつつも、まあでもね、そのやっぱ解釈とかもあるだろうから、だからドラマっていうのは面白いし、まあでもこれを安易にそういうところに逃げてほしくないなっていうのはなんか誰か評論家のセリフにそっくりですけどなんか思いますよねなんかね。
うんうん。
あの原作ものってやっぱアイデアがちゃんとそこに仕込まれてるから、だからそのアイデアに乗ればね、一見楽しいんだけど、それ以上のことができなかったらやっぱね、漫画でいいじゃんってことになっちゃったりするんで、そこはちょっと頑張っていただきたいですよね。まあいろんな意味
で。はい。ということで今回ですね、いろいろ広がりました。女子高生の無駄遣い、伝説のお母さん、パパがもう一度恋をした、課長バカ一代、世代ウォーズ、ホームルームと、まあ、幅広いドラマを扱うことになりましたがね、様々なその演出のまあ過剰さであったりとか、ちょっといろいろとこう、一皮あの物語の上に乗せているようなドラマっていうのが、いろいろ広く広がっていたものだったので、まあ、本当は僕、今週はね、心の傷を癒すということの話をしたかったんですけど。
ごめん、じゃあ、それは、その、別な日、その日、専用の日を作りましょう。
ね、最終回がちょうど、この前終わっちゃったので、ちょっと知っておきたかったなと思うところもあったんですが、はい、今回はね、こういう、ちょっとくだらない感じのありつつのね、ドラマを、紹介させていただきました。
30分もやってて、それはねえだろ。
お送りしましたのは、週刊ドラマ語り以上でございます。お送りしましたのは岩崎と、
はい、伝説のお母さんスタッフの方、頑張ってください。池田でした。
タネラジ、また。